それでは使徒の働きの26章を開いてください。使徒の働きの26章です。先週ですね、その26章の18節のみに注目して、いきましたけれども、今朝は、全体ですね、一節ずつを見ていきたいと思います。パウロがカイサリアの監獄にもう2年以上過ごしていてですね、信任の総督であるフェストゥスの前でカエサル皇帝に上訴しました。それでフェストゥスはパウロをローマに送り出さないといけないんですけれども、彼はパウロが罪にあたることを犯していない、罪を犯していないことを分かっていたんです。なので訴えるべき内容がないのに、その彼を囚人のままそのカエサルのところに送るっていうことは非常にはばかれるわけですね。無罪だって分かっている人を送るわけですから、すごくはばかれるので、けれども話し合っている内容っていうのがユダヤ人の宗教についてのこと、そしてもう一つが何でした？イエスというものが、死んだイエスというものが生きていると言っていることだとですね、まあ、彼の頭の中ではもう完全に死んでいるわけですけれども、生きているということ、これを話しているから、なんだかわからないけれども、ちょうど表敬に来たこのアグリッパ、ヘロデ・アグリッパ2世ですね、王様は、とりあえずつったら失礼だけれども、ユダヤ教徒なんですね。そしてユダヤ人のことをよく知っている人であり、かつ王、ユダヤ人の王として統治者としてよく治めていた人なんですね。それでその話を彼に非公式で聞いてもらうことによって何か出てくるんではないかと期待したわけなんです。パウロにとっては絶好の証しをする機会になっていくわけですね。自分が抱いている希望についてまっすぐに深く語ることのできる機会となります。で、このことをイエス様が前もって弟子たちのお語りになっていたんですね。私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出します。これルカの21章の12節ですが、それはあなた方にとって証しをする機会ともにもなりますと。だから自分たちは罪に問われて王たちや総督たちに連れて行かれるけども、これがそのまま証しをする機会になるんだということをね、言っているわけなんです。 2,3 日前かな、 Facebook でイランにいる若い兄弟がですね、裁判所に、もうずっと牢屋の中にいるんですけれども、裁判所に出なきゃいけない、もうイエス様を信じたという、このムスリムだったんだけど、イスラム教徒だったんだけど、イエス様を信じたという、そのことだけでイスラム教徒は死に値しますから、そのイスラム教を改心して違うところに行ったら、信仰を捨てたら死に値しますけど、でそれでこういうふうに祈ってくれって言う、私が無罪方面になることではなく、そこで神が明かしされることを祈ってくれて、こう言うんですよ。同じですね、このパウロもね、この明かしをする機会になる。でイエス様との出会いを彼は前面に話します。イエス様がよみがえったということを話すわけですから、イエス様と出会ったということを話すんですが、9章にそれ出てるんですね、前学びましたけど、もっと深いこの、そこにはルカは書いてなかったことをパウロはこの盛り込んで証言していきます。でここのところが非常に面白い。で前回18章でこの光が、いや目が開かれて闇から光にですね、サタンの支配からこの解放されて神に立ち返るということを言ってました。でその啓示をパウロが受け、どう応答したのか、そして今度はアグリッパにその光が当てられることになって、アグリッパは最後にほとんど私をクリスチャンにしようとしている、ここまで言わしめたんですね。ということでこの応答の方を見ていく、どういうふうにこの心の中で起こってくるのかということを見て、そこを26章全体でこのじっくりと見ていくことができます。では一節をご覧ください。 アグリッパはパウロに向かって自分のことを話してよろしいと言った。そこでパウロは手を差し出して弁明を始めた。まあ、当時ね、こうやって弁明するときに手を差し出したわけですね。アグリッパ王よ、私はユダヤ人たちに訴えられているすべてのことについて今日王様の前で弁明できることを幸いに思います。特に王様はユダヤ人の慣習や問題に精通しておられます。ですからどうか忍耐をもって私の申し上げることをお聞きくださるようお願いいたしますということで、裁判官に対する敬意の言葉から弁明を始めるわけですけれども、このアグリッパがユダヤ人の慣習や問題に精通しているとこう言って、これ事実なんですね。当時の歴史的な文献の中ではアグリッパ2世はですね、このユダヤ人のことをよく思っていた。それでユダヤ人が何か問題が起こると彼の統治している地域に逃げてきたっていうぐらい、避難所になっていたっていうぐらい彼はよくユダヤ人のことを知っていたと言われています。そしてさて、初めから同胞の間でまたエルサレムで過ごしてきた私の若い頃からの生き方は全てのユダヤ人が知っています。彼らは以前から私を知っているので証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきましたと。以前の生活から彼は語り始めていますけれども、もう実は彼を訴えている人たちはパウロのことをよく知っていました。彼はエリート中のエリートでした。ガマリエルという当時最も尊敬されていたその律法の教師の下で教育を受け、そして律法についてはもう他の人々を秀でてですね、ユダヤ教に進んでいた人であり、パリサイ派であったということを彼は強調していますが、このパリサイ派であったということを強調していて、その延長で私はそこにある望みのゆえに訴えられているのだというところに持っていくわけなんです。私たちが福音書を読むときにですね、イエス様とパリサイ派の人たちの激しい言い争いを見ていると、パリサイ派の人たちがあたかも全くイエス様の教えと正反対で遠く離れているかのように見てしまいます。なんかともすると日本人だと、なんか水戸黄門と、そして悪い人たちのような形で見てしまいがちなんですが、それは間違いなんですね。むしろ教えが近いからこそ彼らがイエス様の教えに強く反発したんですよ。彼らは律法に熱心だったから、イエス様がその律法の精髄たるもの、その本質たるものを明確に語ったことによって、彼らがその自分たちがよく求めているものですね、しっかりと守りを行おうとしているものに光が当てられて、それで反発したんです。でこだから近いからこそ本質をめぐっての言い争いがここで展開されていて、それゆえに反発していたわけなんです。で6節をご覧ください。そして今神が私たちの父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているために、私はここに立って裁かれているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながらその約束のものを得たいと望んでいます。王よ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのですということで、パウロは私は新しい信仰宗教を言い広めているのではないですよと、彼らが私が誇りにしている父祖たちが抱いていた望みを抱いているんですよという、このアブラハム、イサク、ヤコブのことですね。この父祖たちっていうのは、アブラム、イサク、ヤコブが望んでいたのはメシアであり、アブラハムの子孫から祝福が来るということが予言されていて、アブラハムは愛するイサクを、愛する一人子を全焼の生贄として捧げなさいと命じられた時に、 だって彼から祝福されるっていうふうに神様は約束していたのに、捧げなさいと殺しなさいとこう言っているわけですよ。しかし彼はそのまま従ったんです。そして彼の中に、私はイサクを取り戻すことができる、つまり死んでも生き返ることができる、私がほふっても生き返ることができるというふうに信じていたわけなんですよ。もうここに父と子との関係、神なる父とそして子なるキリストがですね、十字架のゆえ、私たちの罪ゆえに生贄となってくださって、そしてこのイエスをよみがえらせてくださるということをこの教えている、こういう望みを私は彼らは抱いていて、その望みを私は述べ伝えているんだとこう言ってるわけですね。そして十二部族は、これはヤコブから出てきました十二人の息子ですね。十二部族が絶えず夜も昼も神に仕えながら約束のものを得たいと言ってるんです。で、その本当にその望んでいた人たちの残されたものって聖書に呼ばれてますけれども、イエス様がお生まれになって間もない時にエルサレムで神殿にその幼子を捧げに行ったっていうのを覚えてますか？ルカによる福音書ですね。そこで残されたもの、わずかに神様を敬って、このイエスこそがメシアであるということが示された人たちがいたわけなんです。シメオンという人がいて、2章の25節に、ルカですね、この人は正しい敬虔な人でイスラエルが慰められるのを待ち望んでいたと。で、マリアに抱かれていた幼子イエスを見て、この子を自分の腕に抱いてこう言いました。2章の29節、主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光と。こうやって確かに受け止める者たちもわずかにいたんですが、多くの者、指導者層の多くの者はそれゆえに訴えたんです、パウロ。この矛盾があるんですね。この矛盾が、彼らが熱心に待ち望んでいる方に対してかえって迫害をしていたわけなんです。で、これイエス様が何度となくね、このことをお語りになりました、ヨハネ自身もですね、この福音書の中で、この方はご自分の民のために来たのに、この方を受け入れなかったと、このように言っていて、そしてイエス様ご自身は、この主人の息子をね、自分の畑の収穫の分け前のために、この送ったら農夫たちが、殺したという言葉もあるし、そして、この建物の要石ですね、この要石っていうのはその一つの石があるから建物が成り立っているのであって、これ取っちゃったら全部崩れちゃうっていう、これ要石と言います。で、その要石がをその家を建てる者たちが捨てちゃったっていう話がある。それが詩編に書いてあるんだけど、それをイエス様が引用されたんですね。この矛盾があるんですね。で、これは何で起こるのかというのが、これがパウロ自身が経験していく、いくことでありますけれども、これは自分たちが、この救いをですね、待ち望んでいるんだけれども、実際に送られてくると拒むということをやっちゃうんですね。で、こういう話、例え話がありますが、洪水か何かでね、この自分が、家の屋根のところに取り残されてしまったと言って、神様助けてくださいってこういうふうに言っている時にですね、このボートに乗ってやってきた人がいるんですよ。でも私は神から助けられるんですよと、何言ってるんですかと、私は断りますとですね。この自衛隊がね、ヘリコプターでボーッとこうやってくるわけだ。そしてこのせっかくね、この吊るされてる、いいです、神からですよ、神が救うんですよ。で、どんどんどん水かさが増して死んでって、天国行って、神様なんで助けなかったんですか、私たくさん送ったでしょうということを私たちはよくやってしまうんですね。自分は神様を信じていて、神に従っていると思っていても、神様、この神様がなされていることをですね、 むしろ拒んでいく、神が救おうと自分が熱心に求めていることをむしろ拒ん、自分が拒んでいく、それは自分の固定概念、先入観ですね。だけど実はそのさっき言ったそのボートに乗ってくるとか、そしてヘリコプターで来るっていうのは、まあこれね例えですからね、聖書に実は書いてあったんですよっていうのが、このイエス様が言われたことでパウロが述べ伝えていたことなんですよ。それを彼らはそう思ってなかった。まあこれもっと具体的に言うと、ローマを倒してくれるもうちょっと軍事的な政治的な指導者だと思ったんです、メシアを。それも書いてるんです、書いてるんだけど、キリストが苦しみを、メシアは苦しみを受けてから栄光に入ると、神様の栄光に入って、そして神の国をもたらすということをですね、書いてるんだけど、そこはポーンと抜けていた。なのでパウロが語っていることをものすごく嫌だったんです。で、神が死者をよみがえらせるということをあなた方はなぜ信じがたいこととお考えになるのですか。これがパリサイ派の人たちが聖書をそのまま信じて、そういうふうに神が死者をよみがえらせるということを信じて望んでいたことなんです。なんでこれを信じがたいこととされるんですかと。もうこれだってイエス様よみがえるって話は次に進みますからね。で、パリサイ派の人たちは目に見えない天使で死者の復活を信じています。まあ、ちょっと彼らは信じすぎちゃって、あのこの書かれている、これ トーラーとか、あとそのあのですね、あのこの書かれている聖書以外に口伝立法というのがありました。この口で伝えられている、これ解釈するというのは、立法を解釈するみたいな、でそれもなんか聖書と同じようにね、あの信じて、で今イスラエルに行けば、あの黒装束の人たち、超正統派の人たちね、あれがなんかちょっとパリサイ派の伝統を受け継いでる人たちですね。で彼らが読んでいる、むしろあの僕写真で見たことなんですけど、その、聖書を見るとですね、解説がこう周りにボーッたくさんあるんですよ。で解説書を読んでるみたいな感じです。で僕は時々注意するでしょ、あのすぐにロゴスミニストリー行くんじゃなくて、自分でしっくりと考えて読んでってねって、あのいやこれこれがそうなんだとかつって、いつの間にか解釈の方が聖書っぽくなっちゃって、それが起こってたんですけれども、何話したんだっけ、そうそこまで行き過ぎちゃったんだけど、パリサイ派は、けれども本当に信じていたんです。で私たちも信じています。死者の復活信じています。天使も信じています。世の終わりも信じています。聖書は創世記から黙示録まで全部が神の言葉だと信じています。似てるでしょ、パリサイ派と似てるんですよ。いやパリサイ派って悪い人でしょ、いやいやだってでその中で死者のよみがえりが書いてるんですね、この、 あのダニエル書の12章にも書いてるし、でそのメシアがその第一人者になられるっていうことが書いてあるんです。で聖霊が下った時に、五旬節の時に、ペンテコステの時に、ペテロが詩篇の16編を引用して、メシアがキリストが復活するということを言っていたんですね。詩篇の使徒の働きの2章の27節に、あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからですと、これキリストを指し示していると、滅びをそのまま滅んだままに、墓の中にいるままにして、そして朽ちて死んでいくというふうにさせないようにすると、このように、教えているんですね。で9節、実は私自身もナザレ人イエスの名に対して徹底して反対すべきであると考えてました。彼すごく上手ですね、イエスの名を出しただけでとかってなっちゃうので、ちょっと控えめに出してます。まずパリサイ派の人たちが信じている死者からの復活、これを前面に出し、これが私たちの父祖先祖たちが信じていた望んでいることなんだということをね、この前面に出して、そしてイエスの名って言ってるんです。でそしてそれをエルサレムで実行しました。 祭司長たちから権限を受けた私は多くの生徒たちを牢に閉じ込め、彼らが殺される時には賛成の票を投じました。そして全ての街道で何度も彼らに罰を課し、皆を汚す言葉を無理やり言わせ、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々まで彼らを迫害していきましたと、これほど恐ろしい迫害を行ったのは、言い換えるとすでにイエスに真理があると分かっていたからです。分かっていたからこそ、その良心の中で押し潰すようにして迫害をしていったんです。迫害をする人たちの中には、自分たちに光が当てられているからこそ迫害をするんです。これ本当に近いからこそ迫害をするっていうことがよく起こって、それをやり続ける人は本当に急先鋒になります。皆さん、沈黙って映画見たことありますか？あの遠藤周作のね。で、効果的にキリシタンを潰していくことに成功したんです。なぜか、元キリシタン、つまり転んだ人たちが取り調べをしてたんです。転んだバテレンっていうのは宣教師ですね、がそれをやってた。何を信じてるかよく知ってたから。で、他の人たちは分からないんですよ。分からない、なんだろうこれって。でもよく知ってて、しかもそこで裏切っちゃったってことですね。まあ、イスカリオとユダと同じですよ。だから非常に効果的だったんです。で、逆を言うと、その迫害をしている人は改心をする手前だとも言えるわけなんです。どっちかに転ぶ、どっちに行くか、どっちのベクトル方向に行くかなんですけども、手前なんだっていうことなんですね。で、見てください。このような次第で私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ向かいましたが、その途中のこと、王様、真昼に私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と私に同行していた者たちの周りを照らしましたと。光が来ましたね。で、この私たちのこれがね、あんまりインパクトが、このどういう意味なのかがわからないかもしれません。これユダヤ人が聞くと、あ、これ神からだってすぐわかるんです。なんでかというと、聖書の中にはですね、天からの光がぐわーっと来るっていう様子がね、たくさん出てくるんですよ。例えば、このダニエルがティグリス川という川の岸辺にいたときに、イエス様ではないかと思われる御使いの、この使いのですね、光、栄光の光を見たのが10章に書いてあるんです。で、エゼキエルはですね、同じくこの川ですね、ケバル川のほとりで神々しいケルビムの幻を見て、この御使いの幻を見て、その上に人間の姿に似たものが、ここイエス様ご自身ですね、が書いてある。で、あとルカによる福音書2章、この新約聖書もそうですよ。夜晩、この夜の晩をしていた羊飼いに光が来てですね、そこで軍勢が来てですね、そしてキリストがお生まれになったということを告げていた。光が来たんだということですね。で、それはもうユダヤ人にとっては、ああ、これ神からだってはっきり分かるんですよ。そして私たちは皆地に倒れましたが、その時私はヘブル語で自分に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、あのパウロっていうのはラテン語系かな、ギリシャ系かな、名前ですけど、サウロというのはヘブル人 の、 あのユダヤ人の名前ですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、トゲのついた棒を受けるのはあなたには痛いと。ここでもヘブル語でって言ってるので、あのユダヤ人の間での話なんですよ。で、親愛を込めてます。サウロ、サウロ、これ二度出てくるのね。こうずっと聖書見てると、あのすごい親愛を込めて個人的に語りかけて、例えばサムエル、幼いサムエルに、サムエル、サムエル。で、マルタ覚えてますか？マルタ、マルタですね。そういうふうに語りかけて、今サウロ、サウロと語りかけて、私をあなたが迫害してるよ。で、これ9章に出てこなかった言葉、トゲのついた棒を蹴るのはあなたには痛い。これ農耕をやってない人には全然わからない言葉ですが、イスラエル当時ですね、もうこれをもう誰もが知っている光景でした。何かというとですね、 くびきというのを、この畑を耕すときに、この牛に負わせるわけですよね。そしてこのくびきをこう負わせて、そしてこの工具をですね、こう運ばせて、それで耕していくわけですよ。土をならしていくわけですけれども、あと他の作業をしますけれども、若い牛がするときにこのくびきが嫌なんですよ。で、嫌だと嫌だってこうやってググググこうやる、足をですねこうやったりとかやるわけなんです。で、それをやめさせるために突き棒というのを使って、こうとんがってるわ、要は棒をとんがらしたのね、先をとんがらしたのをやって、で、こう突く、蹴るごとにそこに つくようにね、そういう場所に置いておくわけです。で、それやらなければそのまままっすぐに行けるから痛くないんだけども、そのくびきが嫌だから、それを痛めていくんだよ、自分の、結局自分を痛めていくわけなんですよ。で、これをイエス様が言われて、パウロがそのような状況だったっていうことですね。つまりくびきというのはイエス様のくびきであって、これに逆らったら自分自身を痛めるだけなんだよと言ってるわけです。この方がもしかしたらメシアかもしれないという知識が彼の両親に少しずつ入っていって、ステパノの殉教が一番強烈だったと思いますよね。で、それで自分自身がそれに抗って抵抗して痛めていたということ、そしてキリストの弟子たちによって自分に与えられたくびきがどんどんどんどん見えてきたわけですよ。これイエス様というくびきですね。そして迫害するんですけれども、あなたもこれを追いなさいっていうことをおっしゃってるんですね。ひれ伏しなさい、諦めなさい、明け渡しなさいっていうことです。これが光が当てられた人の状況です。反発心が出ます、反抗が出ます。やめてくれって、ちょっと待って、いやいや、そこまで私は、いろいろ出てきます。けれども捨ててしまった方が楽になります。イエス様は、私は心が柔和でへりくだってるから、あなた方も私のくびきを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが得ます。イエス様のくびきは軽いんです。やめてくれっていう時は、なんか鉄のくびきであるかのようにね、超重いくびきであるかのように、しかし私のくびきは軽い、むしろ自分が背負っている人生の方が重いんです、辛いんです、苦しいんです。イエス様を一旦受け入れた人たちもね、肉というものがあります。肉っていうのはどういうふうに定義するかって言ったら、生まれながら持っている力とか、そのものですね、生まれながらで、イエス様を信じた後もそれ残ってるわけですね。で、残ってて、それで信じる前の状況とものと全く同じものを持ってくるっていうことはありうるんですね。ありうるんです。これ肉と言います。で、これを御霊によって殺さなければいけない、御霊によって全て明け渡さなければいけない、けれども反発してしまう、すると自分を痛めつけてしまうわけです。15節、私が主よ、あなたはどなたですかというと、主はこう言われました、私はあなたが迫害しているイエスである、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私を見たことや私があなたに示そうとしていることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。もう早速奉仕者証人に任命するとイエス様おっしゃいましたが、その前に自分の足で立ち上がりなさいってこうおっしゃいました。起き上がりなさいって、これね、復活もね、起き上がるっていうのが元々の意味です。つまり今までの自分の在り方、これをですね捨てて、そして自分の足で立つのは、これだから新たに生きなさい、この私の力によって生きなさい、これ方向転換しているわけなんです。だから彼は迫害者であったにもかかわらず、すぐに方向転換して、そのイエスを述べ伝えることができたんですね。これを日本語で改心と言いますね。でね、改心って言ったらね、こっちの改定の改をよく書く人がいるんですけど、そうじゃなくてね、正確には回る方ですね、回る心、これ方ですよ。ずっと右歩いてたのを今度左にこう歩くっていう、こう回るっていう、すごくいい言葉ですよね。 英語だとコンバージョンって言いますけれども、こう改心するわけです。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして私を信じる信仰によって彼らが罪の許しを得て、聖なるものとされた人々と共に相続に預かるためであるということで、俺はじっくりね、前回学びました。霊的に盲目にされていたパウロが、光が与えられて、光から闇から光に、そしてサタンの支配から神に立ち返ったと。そして罪の許しを得て、聖なるものとされ、神の御国に預かるんだということですね。でこうやって死者の復活なんですけれども、イエス様がよみがえられた、そのイエス様に会ったわけですけれども、あの3日目にね、12人の弟子の中には、まあ、その時イスカリオテに言ってはいなかったから、11人の弟子の中にはイエス、あのパウロはいませんでした。けれどもこういう形で後になってですね、イエス様は、パウロに現れてくださったんですね。こういうわけでアグリパ王よ、私は天からの幻に背かず、ダマスコにいる人々をはじめ、今ダマスコに行く途中だったから、まずダマスコにいたんです。でエルサレムにいる人々に、またユダヤ地方全体に、さらに異邦人にまで悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするようにと述べ伝えましたと。天からの幻に背かなかった、こういうんですね。でこれとってもパウロは大事にしていたことで、ガラテヤ書でも同じことを証言してますけれども、私は本当に迫害をしていたんですが、一章の16節に、異邦人の間に御子の福音を伝えるため、御子を私のうちに啓示することを良しとされた方ってこう言って、天からの啓示に背かないっていうことが彼の強い動機だったんですね。これを使命を果たしてたっていうことなんです。そしてまずそうですね、あのユダヤ人たちに対してね、エルサレムとユダヤ全体ですね、このに神に立ち返るように説いてって、そして異邦人ですね、この異邦人にまでって書いてますけれども、これは使徒の働きの13章以降にアンティオキアの教会から使わされたというところから始まりますが、おそらくここでパウロが語っているのはイエス様のことを意識してるんですよ。イエス様なんて言われました？一種の8節で、聖霊があなたの上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。この順序で私は行ってきましたよということをね、言ってるわけです。でね、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをするっていうことをパウロは強調しています。これも旧約聖書にも書いてありますけれども、バプテスマのヨハネも言いましたね、もし悔い改めにふさわしい身を結びなさいと彼は言いましたですね。で悔い改めっていうのが、思い直すって、さっきの改心と同じですね、思い直すっていうことです。この自分を変え、あのもう方向を変えるということです。神に立ち返るということです。で大事なのは、その後の生活がですね、その悔い改めにふさわしいもの、反映しているもの、だから悔い改めて一回性のものではなくて継続的なものですね。一度決めることですけれども、その後それにふさわしいものとして生きていくように努めていくわけです。そして20節、そのためにユダヤ人たちは私を宮の中で捕らえ殺そうとしたのです、ということで、パウロはこの悔い改めを述べ伝えていたから、私は宮の中で捕らえられた、殺されそうになったんだということを言っているわけですよね。イエス様は前もってこのことをお語りになってました。弟子たちに、あなた方迫害を受けるよということです。で、なんで受けるのかということも理由を説明しておられて、ヨハネの15章の20節と21節に、彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守りますと。守ってなかったんです。で、あとは私を使わされた方を知らないから、迫害するんだということも言ってるんですね。守ってないということが、この悔い改めを述べ伝えているときに、彼らがそうだったから迫害を加えていったんですね。変えたくないということです、簡単に言うと。自分を変えたくない。で、理不尽な、ゆえのない憎しみを抱いて いるわけなんですね。反発や反抗が来るときというのは、多くの場合ですね、このキリ、その自分自身が従えてないで悔い改めようとしない、という問題があるわけです。で22節です。このようにして私は今日に至るまで神の助けを受けながら固く立って小さいものにも大きいものにも証しをしていますとですね。神様の助けを受けなければこれまでのことできなかった。で固く立っていた。自分はもうぶれないでここに一途にやっていった。そして小さいものにも大きいものにもっていうこの言葉、結構いろんなところに出てきます、聖書に。これはね、影響力のない人にも大きい人にもっていう言い方で考えればいいと思うね。力のある人ない人にもっていう感じですね。このような小さいものにも行ったのは私にしたことであるとイエス様言われたように、その人目につかない弱いですね、そういう人にもしっかりと私は証を立てたんだっていうんですね。今は大きい人って言ってもいいかもしれません。アグリッパ王に対して証をしてますけれども、彼は初めにマケドニアに行った時にピリピの町で、10人の男性もいなかった、ユダヤ人男性もいなかったから、岸辺に行って、シナゴーグじゃなくて岸辺に行って、 リディアをはじめとするこの女性たちにですね、きちんと語ってったんです。そして彼女が信じて、一家が信じて、で今度は何だっけ、ピリピの、そこの看守に証をして、それで看守の一家が信じて、本当に小さいものにも証を立て、大きいものにも証を立てていきます。で22節の後半ですね。そして話してきたことは、預言者たちはモーセが後に起こるはずだと語ったことに他なりません。すなわちキリストが苦しみを受けること、また死者の中から最初に復活し、この民にも異邦人にも光を述べ伝えることになると話したのですということで、これがモーセとか預言者たちがもう言っていたことに他ならないんだよと。キリストが苦しみを受けることと死者の中から最初に復活して、そしてユダヤの民にも異邦人にも光を述べ伝えるんだと。これね、イエス様がルカの24章の44節から47節でおっしゃってる。もうこのモーセの律法から始まって、詩編と預言者から言って、ご自身キリストが苦しみを受け、そして栄光に入って、そして悔い改めを述べ伝えると、罪の許しを述べ伝えるという、もう書いてるんですよ。思い出してくださいね。使徒の働きを書いた人誰ですか？ルカですよね。ルカによる福音書、前の書って書いたんです。ルカの福音書は最初に、そして使徒の働きは後の書って書いて、続きなんですよね。だからパウロはイエス様から言われた、その場にはいなかったんだけども、言われたことを忠実に行っていった。聖書に書いてあること、預言者とモーセの律法に前もって語られたことを私たちは述べ伝えているにしか過ぎないんだと、こういうふうに言っているわけですよ。でこうやって弁明してたんだけども、フェストゥスがここで大声で騒ぐんだね。24節、パウロがこのように弁明していると、フェストゥスが大声で言った。パウロよ、お前は頭がおかしくなっている。迫学はお前を狂わせている。フェストゥスはこんなの聞くの初めてですし、でパウロはそれぞれの人の聞く力に応じて弁明していますからね、こうローマ人であってユダヤ教についてはほとんど知らないフェストゥスには話していなかったことを今話しているわけです。で一般のローマ人は体の復活は信じていませんでした。ローマの宗教にそんな信仰なかったんです、ギリシャの信仰にもなかったんだ、宗教にもなかったんだけども、だからアテネでも死者の復活について語るとなあというふうになっていたわけです。で今は博学はお前を狂わせていると、彼はめちゃめちゃ勉強してたことだけは分かるので、博学で勉強しすぎでおめえ狂っちゃったよと、このように言っているわけなんですね。日本もある意味でこのチャレンジを受けるわけですね。どうですか、死者からの復活信じてますか？信じてないですよね。どういうふうに信じてるかって言ったら、死そのものを受け入れない形で慰められようとしています。どういうことか、死んでも魂がそこら辺にいるんですよ。日本の映画ってもうそればっかりだね。 誰かに映ってるとか残ってるとか、そのまま残っていて、そして供養するっていう、そのボン踊りがそうでしょ、その時々戻ってくるわけでしょ、そうやって死そのものを受け入れてないんですよ。死んだら神のもとに行くと聖書に書いてます。そして自分が行った、地上で行った、肉体のうちで行ったことに対して神から裁きを受けて、永遠の命を得るか永遠の滅びになるかと、こっちしかどっちしかないと教えてるわけです。死というものが、その永遠の死も含めた死と、本当死んだんだということを受け入れてない宗教というか世界観、死生観ですね、死生観。しかし死ぬんです、人は死ぬんです。これはね、辛いことです。自分の今までのこの可能性とか人間の持っているものを全部否定しなきゃいけないから、だからクリスチャンの信仰を持つっていう時にね、辛いのは今までの自分全部否定しなきゃいけないのかっていう気持ちにさせられちゃう。いや、もう今までやってきたうちでこれがあったらいいねじゃないんですよ。ちょうど私よく説明するのが、こう船で漕いでてね、ちょうどナイアガラの滝のようにね、もう一生懸命上流に行ったのに、もうどでかい滝があって、あ、もう無理だっていうところにどこかでぶつかっちゃうんですね。イエス様のこう福音書に言ったら全部そうですよ。完全なものになりなさいとか言われちゃうしさ、神が完全なようにとか、そうです、いきなりナイアガラの滝がブワー出てくる感じじゃないですか、そのこと言われたら。でその時によみがえりがあるんだ。死なないと生きることできないんです。いや、復活できないんですよ。復活っていうのは死んで初めて復活するんですよ。生きたまま復活ってできない、知ってます、わかります、言ってみる言葉の定義ですよ今。生きたまま復活はできないんですよ。死んで復活するんです。で、私はもう死んでますよと、キリストに十字架につけられました。イエスがよみがえられて、イエスを信じる信仰によって生きていて、私を死ぬほど愛してくださった、このキリストを信じる信仰によって生きているんだという、これが死者の復活です。だから死者の復活って話をすると、ギリシャ人とかローマ人がもうやめてくれと、お前そんなの何に信じてんだと、狂ってるよ君っていうことになってしまうわけなんですね。しかし26節でパウロは言った、フェストゥス閣下、私は頭がおかしくはありません。私は真実で理にかなった言葉を話しています。そうですね、真実って実際にイエス様、蘇ったイエス様にあった。理にかなっているというのは、予言と律法に書かれていることを理論立てて話していった。これ理屈を持って話していった。そして王様はこれのことをよくご存知ですので、その王様に対して私は率直に申し上げているの。そうですよね。よく知ってるから率直に今言ってるんだ。初めて聞くかもしれないけど、フェストゥス閣下ってこういうことですよ。でこのことは片隅で起こった出来事ではありませんから、そのうちの一つでも王様がお気づきになったことはないと確信しています。アグリッパ王よ、王様は預言者を信じておられますか。信じておられることと思います。今はもう弁明じゃないね、アグリッパ王に、あなたキリスト者になりましょうと言ってるわけですよ。まずはあなたがご存知でないっていうことではないですよね。これイエス様が十字架につけられたっていうことはもうユダヤ中に広まっていましたですね。そしてよみがえったという噂があって、そしてユダヤサマリア地の果てにまで、このユダヤ人がいるところでは、なんかこのパウロ派っていうか、このナザレ派って言ってもいいよね、それが広まっていて、アグリッパ王の耳に入らないことはないと。そして預言者信じてますよねってこう言ったんです。これね、窮地に立たされましたよ。英語だとコーナーにつけ、コーナーに、なんだ、コーナーっていうのは隅だね、追い詰められたって、日本語でなんて言うんだ、追い詰められちゃったんだよ。信じてないって言ったらユダヤ教の風上にも置けなくなっちゃうわけ。信じてるって言ったらイエスこそがキリストであるってなる。どっちに行けばいいんだって分からなくなったので、彼はこう言いました。するとアグリッパはパウロに、お前はわずかな時間で私を説き伏せてキリスト者にしようとしている。これ訳によってはわずかな言葉でとも訳すことができます。あれはほとんどクリスチャンにしたという訳し方もできます。アグリッパにも今光が当てられたんです。彼も 今ちょっと月棒が出てちゃったよね。これ月棒がこれも首毛置かれ始めちゃったんですよね。でパウロがこう言います。29節、しかしパウロはこう答えた。わずかに時間であろうと長い時間であろうと、私が神に願っているのはあなたばかりでなく、今日今日私の話を聞いておられる方々が、この鎖は別として、みんな私のようになってくださることです。これね、彼にやって笑いながらね話したと思いますよ。でね、これギリシャ語だとね、このね、この鎖は別としてっていうのは、これ最後に来るんですよ。これ日本語の文法でね、これ前に持ってきてるけど、これ最後なんですよ。つまり私のようになってくださることですってこう言ってね、クリスチャンになってくださほしいってことだよね。私ね、あ、この鎖はちょっと別にしてねってこういう感じで言ってるわけですよ。王と総督とベルニケおよび同席の人々は立ち上がった。彼らは退場してから話し合った。あの人は死や投獄に値することは何もしていない。またアグリッパはフェストスに、あの人はもしカエサルに上訴していなかったら釈放してもらえたであろうにと言った。すべての人がパウロ、この人罪全然犯してないよって。でアグリッパに至っては、上訴してなかったら釈放してもらえたのに。フェストスは、あ、何も書けないわと思ったと思います。結局ここで誰が捕らえられていたかって言ったら、聞いていた全ての人です。パウロじゃなくて、証を聞いていたってことですね。証を聞いていたってことです。イエス様がね、こう言われました。ルカによる福音書の12章の11節でね、また人々があなた方を街道や役人たち権力者のところに連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてもよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからですと。なので皆さんも弁明する準備を、心の用意をしてください。心の中でイエス様を主であるとしている、この生活をしていればですね、人が誰か説明を求めてきた時に、この希望について話すことができます。いや、できませんよ。聖霊の力を侮るんですか。違いますよね。聖霊は語るべき言葉を与えてくださいますよということです。そしてその時に重要なのは、自分がイエスを主としていることです。イエス様を主としている、どんな時にもイエス様を主としていることです。金太郎飴と同じように、どこを切ってもイエス様は主だというふうにしていることです。なのでパウロが受けた啓示、そしてアグリッパが迫られたこと、つまり月棒ですね、月棒に自分の足を一生懸命こうやって、そうじゃなくて諦めてイエス様の軽い首輝きを負ってください。すっきり爽やかになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが素晴らしい、このパウロが証を私たちに聞かせてくださったことをありがとうございます。今一人一人に語られているかもしれません。どうか諦めてイエス様の首輝きをイエス様のところに来ることができるように、そして捨てることができるように、イエス様だけが主であることを告白することができ、またそれに生きていくことができるように、今まで抑えていたもの、まあ自分の中で生活して、自分の支配っていうか、自分が動かせる範囲の中でやったかもしれません。そうではなくて、イエス様が動こうと、イエス様の範囲の中に自分を身を投じることができるように、どうか助けてください。お願いいたします。勇気を持って投じることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。